さあ、今週はもう一度ヤコブ物語に戻りたいと思いますが、今回が、最終回になります。前回は5月26日、2週間前でしたので、しばらく前になりますが、覚えてますか？ヤコブの兄エサウとヤコブが再会を果たした、そんな場面を33章からご一緒に読みました。今回はヤコブが、そしてまあヤコブの一家が、あのベテルの地に再び戻るという箇所になります。一節から見ていきましょう。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。まずはヤコブにベテルに行きなさいという神様らからの指示があります。まあ、兄エサウと再会した後、ヤコブはまあシェケムという土地に家を建て、そこに暮らしていました。そしてそこからベテルに行きなさいと命令が出るわけですが、まあ皆さん、ベテルとはどこだか覚えていらっしゃるかと思いますが、ここからヤコブの物語がスタートしました。まあ、イースター礼拝の時に、はしご、天からのはしごが降りてきた、その場所がまさにベテルという場所であり、一説にあるように、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神。このベテルでヤコブは初めて神様という存在を意識し、そしてそんな神様に応答した。それまではお父さん、また家族の神というぐらいしか認識がなかったヤコブが、私の神がここにおられるということに気づいたのがこのベテル。そしてそこではしごが降りてきて、天使たちが上り下りしたことに象徴されるように、神様と私との個人的なやり取りができる、そんなことを発見した場所がベテルでした。あれ？その時にヤコブは、こういうわけですね。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここは神の家に他ならない天の門だ。まさに神と出会える門、そして神との交わりが持てる家だと言い、そこを神の家という意味があるベテルと名付けた、ね、ルズという地名をベテルとヤコブは呼ぶようになりました。そしてそこからヤコブの旅がスタートしたわけなんです。ただ、皆さん覚えておいていただきたいのは、この最初に神ヤコブがベテルに行った時は、あなたの兄エサウから逃れる時とあるように、非常に厳しい状況の中、ヤコブはこのベテルにまず向かったということです。兄を騙し、その兄から怒りを買い、命も狙われ、逃げるようにして、もう気の身気のまま一人で、たった一人で実家を出て、彼人生で初めてだったでしょう。荒野の中でただ一人夜を過ごさなければならない、そんな寂しく孤独で非常に大変な中立たされていたのがベテルでのヤコブでした。そしてそんなヤコブに語られたのが神の約束なんです。一緒に読みましょうか。28章15節。はい。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。あなたヤコブをこの地に連れ帰る。 という約束がこのベテルで与えられたんです。それから何十年でしょう、ヤコブ自身たった一人で始まった孤独な旅も、今では思えば、マリーさんの証にもあったように、一人だったヤコブが家族が与えられ、家族だけではなく、しもべ、家畜、財産、大所帯となり、そんなヤコブをもう一度神様はベテルへと導きます。ただこの時ヤコブが、あの懐かしいベテルに錦を語るというような、錦を飾るというような、なんか喜びを持って向かったというと、ちょっと事情が違うんです。と言いますのが、この前に34章にある事件が書かれてあるんです。今日はそこは読んでいませんけれども、シェケム、ベテレに行く前にシェケムに暮らしていたヤコブ一家ですが、あるトラブルに巻き込まれているんです。それはシェケム地元の若者たちがヤコブの一人の娘に一目惚れをしてしまい、その結果彼女を乱暴に恥ずかしめてしまうわけなんです。そしてそのことを知ったヤコブの息子、その娘の兄弟たち、特に二人、シメオンとレビが地元の人たちをうまく騙して、34節の25節ですね、3日目になって彼らの傷が傷んでいる時、ヤコブの2人の息子ディナの兄シメオンとレビがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、全ての男たちを殺した、その土地の男性たちが、傷んでいる時を狙い、自分の妹に暴力を振るった男性たちを襲い、そしてその町のものを略奪するという事件を起こしてしまうんです。その結果どうなったのか、30節でヤコブはこう言ってます。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリチ人に憎まれるようにしてしまった。私は数で劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら私の家の者も根絶やしにされてしまうだろう。ヤコブ一家大所帯になったと言っても、それは一家族の小さな小さな群れです。それに比べてその地元の町の人たちの人数は比べ物ならないほどの大人数です。地元の人たちの反感、恨みを買ったヤコブ一家は、いとも簡単に根絶やしにされてしまうだろう。ね。全員で襲われるならば、全く太刀打ちのできない、その状況に、これは絶体絶命なピンチであると、ヤコブは恐れるわけなんです。なんかヤコブの人生っていつも恐れたり心配していることが、次々に起こります。私たちの人生も似ているのかもしれません。今回も実はヤコブは絶体絶命と言えるその状況の中、非常に恐れ心配したその中にあって、また神様はヤコブに語りかける。それが今回のベテルに行きなさいという命令だったんです。そしてヤコブはどうしたか、2節ですね。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。ヤコブは自分の家族、ヤコブ一家、自分たちの中にある異国の神々、そのような偶像を取り除き、私たちの身を清めようではないかと家族に命じるわけなんです。ここに28章から私たちが読み始めていったヤコブ物語、ベテルから始まった神との出会い、そしてその神との旅、ここに至るまで紆余曲折 いろいろあったヤコブですが、初めのベテルでのヤコブとこの35節でのヤコブの違いが見えてくるのではないでしょうか。覚えていますでしょうか。ヤコブという名前は、他人を押しのけてまで自分の祝福を奪い取ろう、そんな意味のある名前であったということ。そしてまたヤコブは神様と格闘した時も、あなたを去らせません、私をあなたが祝福するまではと、がむしゃらにしがみつき祝福を勝ち取ろうとしたヤコブ。そしてその結果、ヤコブからイスラエルと新しい名前をいただきますが、数々の経験をしてきたヤコブ、そしてその戦いで足の付け根を痛め、ビッグを引くようになったヤコブ、あれからもう10年以上過ぎているとも言われています。そしてまた今回もまたしても絶体絶命と言えるピンチを迎え、その中でヤコブはもう一度神様に、あのベテルに行きなさいと導かれているわけなんです。きっといろいろな思いがヤコブの中にも思い巡ったことでしょう。それはまるでヨハネの黙示録でイエス様がエペソの教会に語られたあの手紙の内容のように、けれどもあなたは責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。神との歩みの中にあっていろいろなこともあり、ヤコブ自身、神だけではなくいろいろな神々に頼り信じていた、そんな部分もあったのでしょう。でももう一度あのベテルに戻るにあたり、私の信仰を見直そう、いや私の家族の信仰を見直そうと原点に立とうと導かれたのがこの時のヤコブでした。ですから3節で、私たちは立ってベテルに行こう、この立ち上がるという表現は聖書の中では私たちの信仰を、神の前に立つ信仰を表す言葉でありますが、立ってベテルに行こう、私はそこに苦難の日に私を答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。ヤコブはもう一度振り返るわけですよね。そして本当に神の恵み、神のしてくださったことにもう一度繰り返された時に、あ、私はもう一度あの原点に立ち返ろうと、もう一度再び祭壇を築き神を礼拝するわけなんです。その時にヤコブは、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰ると言われたあの神様のベテルでの言葉は真実であったということ。私は紆余曲折、いろいろなものに頼り、自分の力に頼り、神から離れていた時もあったけれども、約束されたあの神は真実なお方であった、約束を必ず果たされる神であるということに気づかされ、それゆえにヤコブはもう一度神の家、神の門に入る前に、自分たちの中にある異国の神々を取り除き清め、もう一度私たちの信仰を神の前に正そう、初めの愛に立ち返ろうと決断するわけなんです。これはまさに私たちの歩みとも重なる部分が多くあるのかなと読んでいて思わされました。もちろん私たちは異国の神々、偶像、 仏壇なんかそんなものを拝んでいるわけではないと思うんです。ただ私たちもこの社会の現実の中に歩む中にあって、気づかないうちにいつの間にか私たちの信仰、それは神を信じ神に委ねる信仰よりも違うものに心が魅了されている、何かに頼ってしまっている、まさに気づかない偶像というものがあるのではないか。それは経済的なものかもしれません、物質的なものかもしれません、この世の自慢、人間関係、さまざまな神々と言えるものが考えられるでしょう。もちろん私たちは神様を信じています、神様を大事にしていますと言いながらも、どこか神様以外に、神様のサプリメントではないですけれども、神様の補助的存在、神は信じているけどもこれも頼りたいというようなものが、その私たちの神々ともいうことができるのかもしれません。ですからこそ初めの愛に立ち返り、あの神様だけを信じ神様だけを愛したあの時に立ち返り、それらを取り除きなさい。4節、彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。ヤコブとヤコブの一家はその神々をベテルに向かう前に、神の家に向かう前に再び放棄し、彼らはただただ彼らの神に愛、その神にだけ礼拝を捧げるために祭壇を築くことを選択するのです。そしてそんな彼らの信仰に神様がどう答えられたか、それが5節です。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。不思議な出来事が起こるわけです。もう絶体絶命、どう考えても太刀打ちのできることができない状況の中で、神様の不思議な計らいによりヤコブ一家は守られ、シェケムからベテルへと無事に旅立つことができるのです。そして6節7節、ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。どのような思いでヤコブは再びあのベテルに足を踏み入れたのでしょうか。神の家、神の門、兄エサウから逃れ、たった一人あの石を枕にして寝たあの孤独な夜、その時に神が自分に現れ語り約束された。今振り返るならば、そこから始まった神のとの歩みがここまで導かれたということに、ヤコブの心は満たされたことでしょう。実を言いますと、この創世記28章の約束、私南浦バプテスト教会で初めて皆さんにメッセージを取り継がせていただいた時に引用した御言葉なんです。でこれを読むときに、リーさんも自分の歩みと重ねたように、私もあこの15年という歩みの中で紆余曲折ありながらも、でも神様が導かれたあの約束は確かであったということを、本当にこの箇所を読みながら振り返させていただいた、場面でもあります。そして最後、私たちは2つのことを最後にこのヤコブ物語から、また今日の箇所から受け止めて終わりにしたいと思います。一つははしごなんです。ヤコブの見た 夢、ヤコブのはしご。そして私たちはヤコブのはしごだけではなく、イエス・キリストが誠に誠にあなた方にいます、天が開けて神の御使いが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになりますと言われ、イエス・キリスト自身も私たちのためにはしごになってくださる、そんなはしごであるキリストということを何回か振り返ってきました。そして何を意味をしているのかと言いますと、神は私たちのところに降りてきてくださる、私たちの御前に来てくださり、手を差し伸べ、そして届き、語りかけてくださる。そして35章の13節を見ると、神は彼に語ったその場所で彼を離れて上に登っていかれた。そしてまたそのはしごを上に登っていかれるお方であるということ、そして私たちのはしごとなってくださったイエス・キリストも私たちと神をつなぐはしごになるためにこの地上に来られ、言葉なるキリスト、まさに私たちに神の御言葉を伝え、私たちに届き、そしてまた天に昇られたお方であるということです。ただ神が私たちのところに下ってこられ、近づいてきてくださり、言葉を語り届けるだけではなく、はしごは双方向です。私たちもそんな神に応答するということです。ただ上から降りてきて終わるのではなく、私たちもそんなはしごをかけてくださった神様、信仰を持ってそのはしごを登る、すなわち応答するということが私たちに求められているのではないでしょうか。先週賛美礼拝、非常に恵まれた集会賛美との時となりました。その時にそらちゃんが私たちに投げかけてくれたテーマが神との対話ということでした。それはただただ神から受けている恵み、御言葉ではなく、私たちもそんな神様に話しかけていく、対話していく、まさにそれこそ双方向の出来事ではないでしょうか。神との関係が私たちには与えられているということ、それがはしごというもので表されているのです。そのはしごが確かにかけられて、神との対話ができているのか、私たちはそんな神との関係をいつも見直す必要があるのです。そして気づかされるならば、もう一度あの初めの愛に立ち返りましょう。そんな神の愛、神の憐れみに触れることができる、それこそが実家である、神の家ではないでしょうか。そしてそんな家に戻る、まさにベテルに戻るということは、そんな神との関係を見つめ直すこの礼拝の場所、神の宮、この教会があるわけです。そしてもう一つ、私たちはもう神の約束に生きている、これこそが私たちクリスチャンの信仰の醍醐味です。だから私たちは旧約新約、約束の書を読んでいるわけなんです。時に神の計画、その約束はあまりにも壮大で、本当にそれが実現するのか、本当のことなのか、時に疑い悩みながら私たちも歩みます。ヤコブが経験したように、時にその現実の中にうろたえ、時に自分の力に頼ってしまい、時に足を踏み外し泥沼の中に踏み入れてしまうというような経験も私たちの歩みの中にはあるでしょう。 いや、神を信じ神に従っているにもかかわらず、自分の思いとよらず荒野の中を通されるというような苦難を経験することもあり、時に恐れ心配しうろたえてしまうことがあります。しかし神様はヤコブに、見ようと、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないとベテルで約束されました。そして私たちのはしご、キリストイエス様も、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、この約束が語られているのです。ですから私たちもその御言葉に、そしてこの約束に私たちの方から応答し、この約束を受け止め信じ信仰で歩んでいく、これがキリスト者、私たちクリスチャンの歩みなんです。そしてこれこそ聖書が創世記から黙示録に至るまで一貫して私たちに伝えているメッセージであり、約束であるのです。そんな神との旅路の中にあって、私たちも時に立ち止まり、そして神がしてくださったことを振り返るとき、皆さんも、あの神の御言葉、神の約束は本当であった、真実であったということを受け止め、そしてそのことを体験し、そしてまさに私たちの気づく祭壇、この礼拝にて、そんな神様をこれからもご一緒に褒め続けてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。